8月の風、両手で抱きしめてる？はい、始まりました。193番目 MC は私、心はいつもいませんリアル48タムコブレヨイッチです。リアル48になりました。私 YYG48 っていう代々木を代表するアイドルグループに所属しているんですけれども、 YYG48 の前田達子っていうんですけれどもまあそういうそのね48系に由来するようにね、先週も公表しましたけど、8月7日にリアル48を迎えることができました。イエイ。もうあれですね、最近年を取ることに抵抗がないって話したじゃないですか。でもさすがにあれだね、友達の子供とかにさ、いくつになったのって言われた時に言うのがちょっとうんってなるよねなんでだろう、なんか同じ、なんだろう、年が近そうな人、大人の人に聞かれるのは若いとか、その後リアクション取ってくれるじゃないですか。48ですか、全然見えないとかってリアクションがついてくるでしょ、大人の人に聞かないと。でも子供にいく何歳になったのって聞かれても、48歳って言ったところでふーんって言われるだけなんですよねなんかちょうだいって思うんだけど、子供はねまだねおべっかとか使わないので、ちょっと悲しい気持ちになりました。はい、ということで今週もタイトルコールからいってみよう。タミコがポッドキャストを始めました。その理由とはタミコの夏休みパート2。夏休みジョイトワンソントンピンシュンジュンパンソンシュングリグリベイベーグリグリベイベー、グリグリベイベーってなんだよ、グリグリってなんだよ。はい、ということでね、先週に引き続き、タミコの夏休みでございますけれども、タミコ今まだ夏休み真っ只中っていうかね、今日で終わりなんですよ。なんだっけ、学食のね、一応学食だよね。学食の夏休みが今日13日までなんですよ。明日から仕事なんですよ。マジ地球なくなればいいのにって思うよね。長期休みの後に鬱になるようなこの気持ちがね、今回はちょっとよくわかりますだって行きたくないもん、あんなとこまたマジ飯食い始めるのかと思ったらね、あ、すいません、また愚痴になっちゃった、あ、また愚痴になっちゃった。ほんとこの1週間さ、お昼ご飯美味しい、もうね、美味しいお昼ご飯ばっかり食べて幸せな気分に浸ってたからさ、明日からマジ飯食うのかと思うとさ、本当に嫌なんですけどねまた愚痴からね、ダメね、ね、もうやめる、愚痴やめる、嘘はい、というわけでね、タミコの夏休みパート2でございまして、先週のね、エンディングのところでも言ったと思うんですけども、明日ロッキンオンジャパン行ってきますっていう話をね、多分したと思うんですけどもね、ちょうど先週8月6日、ロッキンオンジャパン行ってきましょう。ロッキンオンはね、昔ちょこちょこ行ってたんですよ。まだフットワーク軽かったし、夏フェスが、流行り始めた頃、だったから、で、いつ行ったかなってね、すげえ考えてたの。で、久しぶりにロッキン行くから、ロッキンの歴史とかさ、見て、確かロッキンって何年ぐらいからやってんだっけみたいな感じからこう探し始めて、始まったのがね、2000年からなんですって、ロッキンオンジャパンって。で、今年が23回目ということで、まあ、コロナの期間は開催されてないから、まあ、カウントされてないかもしれないけれども、で、タミコがね、行ったのがね、私ね、30歳の誕生日で行ったと思ったの。で、よくよく考えたらね、30じゃなかったんですよ。35だったんです。どうでもいいって話なんだけどね。だからね、18年ぶりかと思ったんだけど、13年ぶりでした。13年ぶり。で、あの時の記憶をさ、辿って、誰見に行ったっけとか、ああ、そうそう、一番最初岸田見に行って、とか、あと、なんだ、みんなに誕生日だった。ちょうど、 13年前に行った時は本当に8月7日リアル誕生日の日に行ったんですよ。たまたま曜日があったんでね。でその時にみんなに本物のメロンをぶった切って作ったメロンソーダ、なんかねメロンあるでしょ、あれを中身くり抜いてそこにメロンソーダを突っ込んで、アイスクリームが乗っかってるっていう本当のメロンソーダをみんなにおごってもらったっていうのすげえ覚えててでもどっかでね30の時に行ったんだよねっていうのを覚えてたから、なんかインプットされてて、で18年前を見てみたら、いや違うなと思って、でいろいろ調べてたら35の時でした。うん、そういえば確かに住んでたところのイメージも違うなと思ってたんで35でした。そんなイメージ、あんたのイメージわからんよって話だけどね。まあとりあえず13年ぶりに行ってきました。今回っていうかね、今年あたりから、去年もだったのかな、いつもは茨城県の日立中か、とりあえず茨城の方で、やってるんですよ。毎年ロッキンオンジャパンっていう夏のフェスはね。で、なんかちょっと折り合いがつかなくなったらっぽく、どうや、今年あたりから千葉でやるという、千葉のね、蘇我、そうだね、これもまた遠いんだけどさ、千葉に行くのにも遠いんだけど、またさらに先だからね。遠って思ったんだけど、まあでもそこは、ね、タミコんちの方から、大船の方からさ、横須賀線って走ってるんですけど、その横須賀線は、もうそれこそ横須賀から、千葉の方まで一本で行けるんですよ。で、だから快適に行きました。乗り換えることもなく、一本で。で、うちらが行ったのが8月6日なんですけども、ちょうどね、タミコのお友達、アベリンと、その、旦那さん旦那さんというか、宗教団体月の身近という代表、はじめ良月ね。はじめ良月と、3人で行くことになりまして。うん。で、久しぶりにね、千葉に上陸しましてね。昔はよく行ってたんですよ。それこそ、宗教団体月の身近という代表、はじめ良月が、ショートカッツっていうバンドをやってる時に、ショートカッツを見に行く、千葉ルックとかね。すげえ行ってたんですよ。通ってたんだけど、もう久しぶりに千葉来て、とりあえず久しぶりに千葉来たってことでテンション上がったんですけども。で、千葉から、無料のシャトルバスに乗って、会場に行くわけですけど、まあ上がるね、やっぱりね。うん、その日はね、一応お目当て、最大のお目当てはね、マキシマムザホルモン。で、あと、ラインナップで見たかったのは、東京スカパラダイスオーケストラ。あとね、アドが出たんですよ。アド。うっせぇわの。これはちょっと見物じゃないですか、と思って。あと、ポルノグラフィティとか、見たのは、まあ、そこら辺なんですけども。まあでもね、久しぶりのフェス。もうね、準備する時点で楽しいんですよ。フェスって。あ、じゃあ、まあ、基本的に最近のフェスっていうのは瓶缶持ち込み不可なんです。だから、缶ビールを仕込んで持ってこうとか、でもフジロックとかなんか仕込んで、クラウンボックスに仕込んで持ってったような気がするんだけどな。まあちょっと最近ルールが変わったんでしょうね。いろいろとね。で、瓶缶の持ち込みが不可だということで、でもお酒が飲みたいタミコブレオイッチ。空のペットボトルにですね、梅酒をしこたま仕込んで、向こうで飲めるように持ってったわけですけど、ちなみに、イチローちゃんはですね、黒霧島の、なんだ、売ってんじゃん、ワンカップぐらいの大きさのやつ。あれを2本ぐらい仕込んできましたけどね、ペットボトルだからいいじゃん、みたいな。フェスで飲む、フェスの中とか、会場内でも売ってるんだけど、やっぱね、お高いんですよ。この間もびっくりしたのが、生ビールがね、一杯800円するの。うっそーと思って。多分ね、13年前は600円とかだった気がするんだけど、もうね、確実にね、値段が上がってるんですよ。まあ、それも考慮の範囲だったので、申し訳ないけど、お酒を持ち込みました。だってそうするよ。あと、 暑、夏さ対策でペットボトル2本ぐらい凍らして持ってって、それをチビチビやりながら梅酒をチビチビ飲みながら最近ね、なんか梅酒が急に欲する。夏って梅酒欲しない？梅酒とテキーラをすげえ欲するんですよ、夏どういうチョイスって感じだけどね。で、まあ、朝一からは行かなかったんですよ。まあ、なんだろう、フェス自体も最近、11時からスタートとか、結構緩めなんですね。昔はもう8時、9時からね、バンバンバンバン音楽鳴らしてたんですけど、まあね、いろいろとね、体力面とかあると思うし、こんな、災害レベルの暑さって言われたらね、いろんなこと考慮しないからじゃないとやっていけないと思うんですけども。で、ちょうど見たいスカパラがね、1時半ぐらいからだったんですよ。だから、ちょっと、遅めに集合しまして、12時に千葉に、一応ちゃんとまず待ち合わせをして、会場に行って、アベリンと合流して、ちょっと腹ごしらえをしてから、スカパラを見に行ったわけですけど、まあ、かっこいいねなんだろうね、あの人たち。まあ、もともと好きだったんですけれども、まあ、昔からね、東京スカパラダイスオーケストラがまだ色物とされてる時ね、から大好きなんですけど、まあ、久しぶりにライブ見ましたけどね、まあ、かっこいいですね、本当に。ボーカルの谷中さん、あの人ってさ、歩くセクシーだよね。色気が歩いてるようなもんだよね、あれね。ほんとさ、かっこええなと思って。あと、やっぱスカパラ、まあ、ご存知の人の方が多いと思うんですけど、スカパラってほら、揃いのスーツでライブをするんですけども、その揃いのスーツを着た金管楽器を持ったおじさんたちが、やっぱり横一列に並んで一斉にガーンと音を出すとめっちゃかっこいいんですよ。まあ、タミコそういうのたまらなく大好きで、まあもうほんとかっこいいと思って、ずっとキュンキュンしてました。もうおっさんなんですよ。いいおっさん。やっぱね、おっさんこそかっこつけなきゃダメね。うん。マジで。もうおじさんだから、俺はもういいよって言ってるやつはもうね、そのまま、くたばっちまいって思いますね。いや、わかったわかった。じゃあお前頑張んなくていいから、もうそのまま口当てろって思っちゃうよね。スカパラをご覧よ、もうマジで。あんたより年上よって説教したくなるよね。で、まあ、スカパラで、暴れましたね、久しぶりに。久しぶりに。あ、まあ一応ね、昔よりかは、ソーシャルディスタンスの、なんだろう、名残というか、昔は、結構ライブとかって、もうギュウギュウになるぐらいみんな前に詰めて、ウェイとかってやってたんだけど、やっぱりちょっと名残というか、習慣づいたのかな、人と人との間を空けるというか、あとまあ、クソ暑かったからね。そんな人と密着してまで暴れたいかって言われたらね。昔だったら行ったかもしれないけど、もうこの年も50目前になりましたね。そんな、汗びっしょになって大暴れするっていうのは遠い昔、遥か昔の話でございまして、お話でございまして。もう、うちらもね、後ろの方で、久しぶりにこう、アベリンとね、二人でスカダンスして踊ってたんですけれども、やっぱあれですね、暑い暑いとはいえ、ちょうどね、その日もね、一応曇り予報だったのかな？曇り予報だから、あ、じゃあギャンデリじゃないから涼しいねとか言ってたんですけど、スカパラの時超ギャンデリで。ギャンデリの中、ちょっとスカダンスして、ウェーで50前のババアたちがさ、スカダンスして、ウェーしてたんだけど、やっぱりあれね、爆音でさ、スカパラ聞くとテンション上がるね。やっぱり。すっげー楽しかった。で、その日、ちょっと天気の移り変わりが激しいっていう話をしてて、先週ほらちょうどさ、ゲリラ豪雨がバーって降って、さーってやんで、バーって降って、さーってやんでみたいなのの繰り返しの日あったじゃない。ちょうどあの日でさ、行った時もね、スカパラの時はすっげー晴れてたんだけど、その次を、見るために、あ、そうだ、次がね、あれだ、スカパラ見て、次ホルモンだったんだ、お目当てが。で、ホルモンの前にちょっとあったんだけど、で、その前にちょっと、いろいろ準備しとこうぜ、みたいな感じで動いてた、ご飯食べたりね、トイレ行ったりとか準備しようぜって言った時に、もう、ブワー雨降ってきて、ヒーみたいな感じだったんだけど、まあ、ね、そういうゲリラ豪雨っていうのはすぐやむっていうのを、 していたので一応避難はするんですけれども、ホルモンやる頃にはカラッと晴れてやっぱりさ持ってるバンドって違うなって思うよねでお待ちかねのワキシマムザホルモンですよ。でさっきまでの雨が嘘のようにカラッと晴れ上がりまして、やっぱりみんなホルモン目当てだったんだろうね。T シャツもホルモンの T シャツを着ている人が多い腹ペコさんばっかりだったんですけれども、私も久しぶりのホルモン見るし、一個だけグッズ持ってたからホルモンのね T シャツじゃないタオルか、タオルも持ってたからそれ持ってたんだけど、まあ久しぶりに見るとかっこいいね、やっぱりね。なおちゃん、ドラムのなおちゃんなんか同い年ですよ。同い年、一個下だっけ、同い年だったかな、まあ、とりあえず同世代の人がさ、あんなでっかいステージでさ、若者たちを誘導して、もう騒がせてやる盛り上げられているっていうことは本当にすごいなと思いますね。でね、ちょうど風の向きもあるんだけど、野外のさ一番残念なところって、ね、風向きがね、いい方に風向きが来ると音がバッチリ聞こえるんだけど、逆方向に吹いちゃうと音流されて何も聞こえなくなるんですよ。で特に千葉の海沿い蘇我の方だから、まあちょっと海が近い方なんですけども、ホルモンの時にね結構ね音流されちゃったんですよ。でホルモンみんな見たいからみんな集まるっていうのもあって、余計に音が全然聞こえなくてすげえ残念だったの、そこだけだったんですけど、あとは久しぶりにね、一曲目から恋のメガラバとかね、流れても、狭いながらね、うちらもウキウキ遊んでてね、すっげー楽しかった、ホルモン。ちゃんとサウンドの飯より飯が好きって言ってきましたからね。麺肩こってりしてきましたからね、ちゃんとね。あー楽しかった、本当に。フェスっていいね。マジで。で、それから、ロッキーオンのさ、公式のグッズとか売ってたんで、ちょっと一枚 T シャツ欲しいなと思ったんだけど、買いに行ったらさ、もう、ほぼほぼ売り切れてて、みたいな。で、タミコが一番欲しかったやつがなくて、もう売り切れちゃって。あったんだけど、サイズが S か XS しかなくて、入るわけねえだろうと思って。でね、諦めたんですよ。ただ、それを、着替えにしようと思ってたから、どっかで T シャツを買わなきゃいけないと思って。そしたら、一応今回、再入場可能だったんで、したら神が、あそこに GU あるっつって、会場の外に GU を見つけて、あ、じゃあちょっと買ってくるわって GU 行って、セールの580円の T シャツを帰ってくる。買って帰ってくるっていうね。欲しかったな、あの T シャツ。なんか、アベリンがその後、あ、通販やるってよって言ってたけど、違うんだよ。今着たいんだよ。今このロッキングジャパンフェスの中で着たいんだよ。後で買っても意味ないんだよっていう話を力説して、あ、そうだね、つってしてたわけですけども。で、ホルモンでお腹いっぱいになった後、ポルノグラフィティ。もうちょっと見たいなって話になったんだけど、ちょっとね、ポルノグラフィティの時間もちょっと雨降ってきたりとか、ちょっとお腹空いたねって話になって、なんだ、すごいロッキングオンもフードトラックだったり、屋台とかブワーっていっぱい出んの。で、それ並んでる時にこう、流れてくるポルノグラフィティを聞きながらこう待ってたんですけれども、まあ変わらんね、声、あの人。マジで。君が胸を焦がすからってこう流れてきたら、もうそれだけでテンション上がるよね。なんならもうポルノはそれだけ聞けたら満足ぐらい。あと何やったっけ、あ、サウダージだ。許してね恋心よやって、あとなんだっけ、鋼の錬金術師のやつ忘れちゃったとか、まあ、とりあえずね、知ってるナンバーばっかりやったから、もう、こっちも並びながら、ふわーとか言って、キャッハーつって並びながら大暴れしてたわけですけれども。で、ちょっと休憩を挟んで、あとは、見たかったの、アドちゃんだったんですけども、アドちゃん鳥、大きいステージの方のね、鳥だったんですよ。で、まあ、それまでの間、ちょっと休憩しつつ、見に行ったわけですけども、アドちゃんってほら、顔出し NG でこう、やってるわけじゃないですか。じゃあ、どうやって あのフェス出るんだって話になって、まずみんなが興味津々なのそこだよね。うん、で、一応今回生バンドでやるっつうことで、時間になったらセッティングがね、生バンドがこうセッティングしてるんですよ。生バンドでやるんだ、オケじゃないんだねとか言いながら見てたら、あのステージの真ん中にあの四角い箱があって、何引田天功でも出てくるのぐらいの勢いの、あの人がすっぽり入るような箱があって、でアベリン曰くあの中で歌う、みたいなまあ顔出し NG だからね。でそれをし、なんかね、白く覆われている箱だったから、その中で歌ってシルエットだけ見せるんじゃないかっていう話をしてたの。あ、なるほどな、いい演出じゃんとかって思ったんだけども、本番前始まる時にこう注意書きがアドの場合はより厳しくなってて、まあ何、携帯電話 NG、写真録音 NG っていうのは、まあもちろん当たり前に出てるわけですけども、あげく双眼鏡が NG って書いてあって、アドの場合。つって、あ、そうか、近く見えたら見えちゃうからかと思って、双眼鏡徹底してんねとか言って話してて、で、いざ始まって、ステージを見るとですね、やっぱり檻というか、でっけえゲージの中にどうやらアドがいるらしくて。でもうちには、そんなにがっついて顔を見たいわけでもないから、後ろの方で見てたんだけど、え、あれにいるの？いるの？みたいな感じで。もうね、でも、いるかいないかもちょっとわかんなくて。うん。で、歌声は聞こえるんだけど、これ本当に本人歌ってんのかね？つって。本当にいるの？つって。で、アベリンは、一応関係者、だったので、いや、来てる、ちゃんと来てるよっていう話、ちゃんといるらしいよっていう話をしてたんだけど、アドちゃんもさ、知ってはいるけど、そんなファンでもないから、ちゃんと聞き込まないじゃん、曲とかも。で、今、目の前で歌ってるのと、ちゃんとした音源って、もし、口パクの音源だけで流してるんだったら、音源そのまま、流れるだろうし、もし本人がいるんだったらなんかちょっとフェイクじゃないけど、イエーイみたいな、いつもと音源と違うようなことしてくれてもいいじゃんって思うんだけど、本当にいるの？みたいなね、そういう感覚になるんですよ。ね、だからちゃんといるんだったら MC とかしてくれたらさ、あ、いるんだなとか思うけど、MC も全くないのよ。だからもう、どんどんなんか、疑惑になって、本当にいるの？みたいな。ね。だから、うっせーは手前よみたいなさ。なんか、音源と違うようなことをしてくれたら、あ、いるんだってなったかもしれないけど、まあ、それすらわかんないからね、ちょっとね、っていう感じでしたね。まあ、確かにお上手だったし、音源だといろんな、実はアドの音源って、まあ実はっていうかみんな知ってると思うけど、いろんな、なんだ、組み合わせというか、あれをまるっと、はいどうぞ、ドンって、こう歌わせてるわけじゃなく、いろんなものを、音を重ねて作った、ものがあれなんですけれども、まあ、そこまでしてやったやつを、今ここで生で本当に歌えてるんだったら、あんた本当に上手いんだねって思うんですけれども。みたいなさ、いきなりの何、ドス声からの、うーみたいなさ。ごめんね、下手くそで。アドの曲、あれ、うわ、したいならけよだっけ。なんとかかんとかかんとかで、ね、みたいなさ。下手くそすぎるでしょ。いや、だからね、ちょっとね、頭の中でハテナマークはいっぱいありました。うん。ぶっちゃけね。でもまあ、アドちゃんの声だなっていうのはね、それはちょっと感動しました。うん。で、アドちゃんが最後だったんだけど、うちらはね、もう帰りの電車が混雑することを予想して、アドちゃんもね、半分ぐらいで帰ってきちゃったんですよ。ちょっと知ってる曲も少ないし。もういいやいいやつってね、半分で帰ってきちゃったんですけど、まあ楽しかったね。久しぶりのフェス。やっぱね、夏フェスっていいですね。うん。で、帰りが、またね、横須賀線で帰ってくるわけですけども、まあ混雑を、タミコを予想して、で、 横須賀線って乗ったことある方は知ってると思うんですけど、グリーン車があるのよ、ね、あの横須賀線とかあの東海道線とか、湘南新宿ラインとか長い距離乗るやつはグリーン車があるから、もうここはね一日外にいて一日中飲んで暴れてくったくたの私はね、もう躊躇なくグリーン車を買いました。グリーン券をバーンっつって今だってほらあのなんだ駅の中でもすぐグリーン券買えるじゃん。まあもしかしたらグリーン車もね、ロッキンの帰りの人でパンパンかなと思ったら全然ガラガラでラッキーと思って、あの千葉から快適に帰ってくることができました。本当最高だったなあの日。もう一郎ちゃんとアベリンともね、もう3人でもずっとギラギラギラギラ笑いながらね過ごしてたしね、本当に素敵な一日でした。はい、ということで、タミコの夏休み前半はロッキンオンジャパン行ってきたでした。
タミタミタミタミタミタミタミタミタミコがポッドキャスト。
後半はですね、8月なんか当日、お誕生日当日はね、何してたんって話をしようかなと思うんですけども、この日もね、まあ、一日楽しかった。でね、本当はあそこ行こうと思ってたの。あの、金曜ロードショージブリ展っていうのが、東京の方であるんですけれども、金曜ロードショーでよくジブリやるでしょ？あれの、ジブリ展みたいなやつ。説明下手だなおいまあそれが東京であるっていうか、本当はそこ行きたかったんだけど、もうすごい人気らしくて、あの前売り券が取れないという話になって、ああそっか、じゃあまあジブリつながりであれ行こうぜ、君たちはどう生きるか映画ね、今やってるやつあれ見たいっていう話になって、であれを見る前にちょっと時間もあるからお風呂行こうぜっつって、もう昼からねお風呂入っておビール飲んで、もうさ、もうそれだけで最高なんだけど、でそっから、君たちはどう生きるか今の話題作ね見に行ったわけですよ。まあ、見に行く人もいると思うんで、ネタバレしそうなので行きましたっていうことだけ行きましたっていうのと、じゃあタミコの感想だけね言います。ね、これから行くんだよ、おお、ちょっとネタバレしないでとかね、楽しみにしてんだからちょっとやめてよって、タミコやめてよ、いくらお前でもそれは怒るっていうね、あのリスナーの方がいらっしゃると思うんで、まあ、簡単にね私の感想だけ言いますと、宮崎駿が、これが俺の集大成だみたいなのどっかのインタビューで話してたのをちょっと見たんですけれども、確かに集大成でした私の中ではまあなんだろう、結構ツイッターとか SNS とかで見ましたっていうね、投稿してる友達がいっぱいいるんだけど、やっぱりみんな言うこと考えることもちろん人それぞれなんだけど、タミコ的には、早尾の意見に同感です。これがしたいがためにこういうことを今までこうしてきたのねっていう、いかん、
これはネタバレになるか、
まあ一タミコの意見なんであれなんですけれどもっていう感想でした。難しいとかよくわかんないとかね、いう感想もちらほらありますけれども、スラムダンクの時も言いましたけれども、見てから言え見てから言えって、見てから言えじゃなくて、そういうあなたの感想でいいんで、とりあえず見たら気になってんならってね思っちゃうんですけどね。まあわかるけどね、最近ほら映画代も高くなってきたし、2000円になってたね、びっくりした私、1800円とかじゃないの、2000円になってて、ええー、とか言って思ったんだけど、まあ映画代も高くなってくるし、それ、それで損したくないわーとか、もうちゃんとしっかり面白いの見たいわーっていう人もいるかもしれないからね、人のね、口コミとかってどうしても気になるかもしれないけれども、まあ見たかったら見なさいよ。ね。見てから後悔しなさいよ。ダメだよ。ダメだよ、見ないうちに、ああやこうや言うたら。って思うんですけどね、だからじゃねえよ、タミコからは以上です、この件に関してはでも面白かったよ、めちゃくちゃ面白かった。これ見る前にお風呂入ってビール飲んで、ホッピーもいっぱい飲んだのでそれでちょっとほろ酔いのまま行っ ったから、やべ、これ寝ちゃうかもって話をしてて寝ちゃうかもしんないなとか言ってたんだけど、もう映画始まったらもう全然目バキバキでした。面白くて、もう寝る余裕はなかったですまあ寝てたけどね、隣の人は寝てたんだけど、まあでも見ようと思ってる方はぜひ行ってみてください。はい、それからテレビじゃない、映画見終わった後はちょっと飲み行ってね、立ち飲み屋に連れてってもらって、そっからちょっと立ち飲み屋で飲んで、そっからまた居酒屋行って、もう終バスぐらいまでずっとね飲んでました本当に先生いつもありがとうございます。もう本当にいつも付き合っていただいてありがとうございます。好きですはい、それがね、今年の夏休みでした。で、8日からね、昨日までかずっと、森のお菓子屋さんだったんですけども、その8月8日にから始まったんですけど、8日のね、8日にこう森のお菓子屋さん行ったら、いつもこうピンポーンっつって、はーいっつって、か鍵開いてるからもう入っていいよとかって言われるんですけど、鍵閉まってて、あれと思って、ちょっと待ってとか言って言うから、何と思ったら、こうガチャって開けて、おはようございますって言ったら、リサちゃんと子供2人がクラッカー持って、お誕生日おめでとうバーンってやってくれてみたいな、何この感じ、超久しぶりと思いながら、嬉しかったね、びっくりしました、まさかそんな展開になるとはと思って、お誕生日おめでとうっつってね、いきなりプレゼント攻撃に遭い、うわーありがとうありがとう、お花もらったりお酒もらったり、わーいっぱいいただいちゃってつって、でその日のお昼、なんかリサちゃんが、あ、いつもほらお昼も作るんですけど、森のお菓子屋さんの時はね、その日は、あ、いいです私準備しますからつって、あそうつって言ってたら、もうパーティー仕様なんですよ、ご飯が。もうびっくりしちゃった。そういうことかってね、おいおい気づきましたね。もうなんだろう、7日が過ぎると自分が誕生日だったっていうことをケロッと忘れちゃいますね。もう嬉しかった、本当に。で、私が前にね、リサちゃんケーキも作るのがお上手で、去年じゃない、一昨年はクリーミーマミーのケーキを作ってもらったんですよ。これがめちゃくちゃ可愛くて、いまだに写真をこう見返してニヤニヤしてるわけですけども、今年はね、銀玉のエリザベスの立体ケーキを作ってもらって、これもまた超絶可愛くてさ、エリザベス知ってます？なんかね、銀玉のキャラクターなんだけど、ちょっとオバキューみたいなね、形、ペロン、ツルンとしたわ。ほんとオバキューみたいな、もうオバキューを想像してくれれば結構です。か、銀玉エリザベスで調べてみてください。なんだ、オバキューですから。で、それをね、作ってもらったの、立体的に、マジで 3D。めっちゃ可愛いと思って、で、わざわざね、作ってくれたんですよ。リサちゃんが、忙しい中。ほんとありがとうございます。でね、子供たちにも お手紙もらったりさ、しのぶさんの似顔絵とか言ってね、持ってきてくれて、まあ、なんて幸せな空間なんだろうと思ってね、本当、なんだ、8月の3日あたりからね、もう、ずっと幸せでした、私。この夏休み期間、ずっと幸せだったね。で、8日からね、昨日までずっと森のお菓子屋さんだったんだけど、冒頭でも言ったけど、お昼ご飯を、今回もね、佐野金さんに行かせてもらったり、町、民子一押しの六浦の町中華佐野金に行ったり、あと気になってた、松平って書いて松平さんって呼ぶらしいんですけど、そこのラーメンのを食べ行ったりとか、あと、お家で焼きナポリタンを5、なんだ、ホットプレートで作ったり、あと焼きビーフン作ったりとかね、子供たちが夏休みだからみんなで作れるようなやつ作ろうぜとか言ってやってたりしたんだけど、まあお昼ご飯も楽しくてねもうほんとこの夏休みずっと幸せでした。ありがとうございます。ありがとうございますとか言って、で、 先週ね、あの強制した通り強制した通りですね、いろんな方からですね、お祝いメッセージいただきました。で、まずちょっとご紹介しようかなと思うんですけど、このタミコがポッドキャスト始めました、その理由とはの唯一の JK リスナー、 JK、 JK じゃない、 JC リスナー、女子中学生リスナー、かいちゃんかいちゃんからもね、お誕生日おめでとうって LINE がありました。ありがとうございます、本当に嬉しいじゃないの、 JC からさ。で、結構好きで聞いてくれてるらしいですもうかいちゃんの今後の成長に影響がなきゃいいんだけどねそれからタミッコクラブ4番の会員ナンバー4番のヨッシー、ヨッシーからですね、ちょっと待って、ごめん、もう一回やり直す、タミッコクラブ会員ナンバー4番匿名希望のヨッシーからですね、あのメッセージいただいたんですけど、まあちょっとポエミーなお誕生日メッセージをいただいてるんで紹介したいと思います。ハッピーバースデークリーミータミ。タミタミがいるだけで笑顔になれる。タミタミがいるだけで優しくなれる。タミタミがいるだけでハッピーになれる。いつも幸せありがとう。そしてタミタミも幸せいっぱいの一年になりますように。タミッコクラブナンバー4、匿名希望、よし。よし。なんなん？もう。ほんとさ。もう、ヨシもう結婚してるから、あれなんだけど、来世で一緒になろう。マジ。私のことをこうやって、ここまで愛してくれる人、なんか、見たことない。ちゃんとこうやってね、口で言ってくれる人、私、今まで見たことない。だから来世はもう決めた、来世はヨッシーと私一緒になるね、本当は嬉しいです。もうね、泣きそうになるよね、こんなさ素敵なポエミーなメッセージでいただくと。でもさ、クリーミータミって書いてくれたんですけども、私がねクリーミーマミ大好きすぎるから、っていうのもあってクリーミータミにしてくれたんだけど、マミがタミになっただけで一気に年配感が上がるよねクリーミータミ一気に年配感がするんですけれども、まあありがとうございます。でそれから今年もですね、あさみちゃんがこう、いろんな人のバースデー動画を撮ってきてくれたんですよ。でせっかくなんで、ここでちょっと紹介しようかなと思います。覚悟しておいてくださいね。まずはですね、タミッコクラブ3人からのメッセージです。どうぞ。
タミコさん、誕生日おめでとうございます。
タミッコクラブ会員ナンバー1番のあさみです。
2番マヤです。
3番ミココです。
いつまでもかわいい
クリーミータミでいてください。
はい、タミッコクラブの皆様のコメントでした。いつもありがとうございます。続きましてですね、タミコがポーキュパイをやってる時代からのもうお友達です。長くなってきましたね。横浜で活動しているフォークディオ、森木子の2人から、こんなメッセージをいただいております。どうぞ。
横浜市鶴岡出身のヴィンテージロックリオン森木子です。タミコ姉さん、この度は誕生日を迎えられたということでおめでとうございま す。思えば、タミコさんとの出会いはポーキュパインとの対バンということでスモーウエストですよ ね。
そうですね。
あれから何年経ったでしょうか。
今も変わらずね、
うん、
をてて
お綺麗で
お綺麗でいらっしゃった
り、
うん、
お綺麗でね、
圧倒的な歌声、
圧倒的な歌声もね、
健在で
い
らっしゃって、
うん、
酒の飲みっぷりも
本当に、うん、
最高でございます。いつまでもね、うん、美しくかっこいい姉さんでいてください。これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。本当にありがとうございます。
はい、森木子からのメッセージでした。もうね、20数年経ってもね、相変わらず仲良くしていただいて、これからもよろしくお願いします。森木子はですね、今月、30日8月30日にですね、クラブチッタ川崎という結構大きめの ライブハウスがあるんですけれども、そこで、ワンマンライブをやると。1000人集めたいと。今ね、奮闘しております。なので、この、ポッドキャスト聞いて、気になる方はですね、ぜひぜひ遊びに来ていただければと思っております。もちろん、タミコも行きます。で、聞いたことないからわかんないよっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、あのね、森木君は間違いないんで、絶対損はさせない時間になると思います。ね。なので、よかったら遊びに来てください。はい。続きまして、こちらもですね、まあ、タミッコクラブでしょうね。もうね。いつもライブに来てくれる、ももさん夫婦と、ゆきねえからのメッセージです。ゆきねえ、あんま喋ってないんだけどね。どうぞ。
タミコさん、
お誕生日おめでとうございます。わ
でいいんですか。
もう胸がいっぱいで、
もうこれ以上は
一言ではちょっと、ね、言い表せないので、
だって泣いちゃいますもんね。
そう楽しんでお
め
でたい。
はい、じゃあおめでとうございました。
はい、ももさん夫婦とゆきねえからのメッセージでした。ゆきねえが無口すぎて笑うね。あと、あれね、ちょっと音声だけだと、面白さっていうか、ね、なんか、放送事故みたいなシーンってなる瞬間があるんですけれども。まあ、ご愛嬌ということで。はい、続きましてはですね、イノスターズのシンシンと、ギターのシンシンと、さっき、森木子、でもう登場したダニーがもう一回登場してくれました。はい、どうぞ。
タミコおめでとう。
誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。いくつタミコは？
50? 48。
ああもうね、それはもう
ますますね、女性としての魅力をね高められて
TMK48
TMK48
タミコ
一人でね。
頑張ってください。
おめでとうございます。
おめでとう。噛んじゃった。また来週。
言えなかった。
はい、ダニーとシンシンどうもありがとうございました。いつもお世話になっております。ね。はい、では最後にですね、イヌスターズの小森さんからですね、メッセージ届いております。どうぞ。
はい、それはだからね。誕生日のコメント。おめでとう、いくつになったのかな、
48。
ええ加減ババアや。頑張れ。
ダメ。
頑張れ。どんまい。どんまい。応援してるぜ。
はい、小森さんありがとうございました。普通にババアだなとか言うな。結構傷つくぞ。知ってんだよ。はい、ということで、皆さん本当ありがとうございました。幸せもんです。タミコはこうやってね、みんなに祝われてプレゼントもすげえいっぱいもらったんですよ。今さ LINE でね、プレゼントをすぐ送れる、会えなくてもプレゼントはと送ることできるし受け取ることができるじゃないですか。それでいろんな方からね、いろいろいただいたんですよ。お酒が主だったけど。本当ありがとうございます。ね、みんなの期待に添えるよう、タミコもこれからも頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いいたしますということでですね、こんなとこかな。まあ、こんな、タミコの夏休みはまだ終わってないです。今日は今から、新宿の方に、ライブを見に行く予定です。まだまだ終わってないぜ、私の夏休みは。はい、ということで、193杯目はタミコの夏休みパート2でした。はい、最後は羊のユーコン、バスルームから横見て、ボーカルのナシクレイジャーロー、私、タミコブリヤッチがですね、家の中で一番大声を出しても大丈夫だと思われる、バスルームから全力で施設を歌うというこちらのコーナーでございます。それでは、行きます。
君が胸を焦がすから夏が熱を帯びてく。そうして僕は渚へと 恐ろしい日が続くはずさ。はい、ということでこの間見てきたばっかり、ポルノグラフィティでミュージックアワーでした。
はい、ということで193杯目タンビコの夏休みパート2でした。いやー、すっかり遊び癖がつきましたね。ニートの頃について遊び癖がですね、4連休とか全然余裕になりましたね。余裕で遊べるようになりました。昔はさ、2連休でやべ、何したらいいか分かんないとか言ってテンパってましたけど、もうあれです、4連休どんとこいです。もう全然遊べるようになりました。なんなら遊び足りないぐらいです。でね、まあ明日からね、しょうがない仕事が始まるわけですけれども、まあね、一応3時半で終わるんで、3時半以降遊ぼうと思えば遊べるから、まだまだまだ夏の思い出を作っていきたいと思います。そう、早速だけど、もう明日は、ジョーカー D でお誕生会してくれるんでって、みんなでタミコクラブのみんながさ、お誕生会してくれるっていうから、明日、出勤初日なんだけど、初日からもう飲み会が入ってるっていう。幸せ、やだ、私幸せなので、苦しい日常の中でも幸せを見つけて、幸せを発掘して、そして幸せを自分自ら作っていこうと思います。待ってるのもダメ、自分から作っていかないとダメなのよ。はい、ということで、いやー、でもあれだな、ちょっとデカめの地震起きねえかなと思いますね。仕事の前、明日から仕事が始まるって、よく分かった、君たちの、もう明日から学校行きたくないっていうね、君たちの気持ち、よく分かった、タミコも行きたくない。でも行かねばならない、しょうがない、ね、しばらく我慢すればそういいんだよね、我慢すればいいんだよ、ちょっとばかし。はい、ということで、自分にも慰めを入れつつなんですけれども、そうだ、来週8月20日日曜日ですね、鶴見の隠れ家我らのジョーカー D でですね、またタミコ一日ママやります、ママ活します。お料理もね、いろいろ何作ろうかなって今ね考え中でございますけれども、前回同様ですね、タミコが一日ママに扮してですね、久しぶりにまたバブルスーツを着こうでですね、スナックごっこをしようかなと思っておりますけれども。で、お料理も出しますし、カラオケも多分歌うと思うんで、よかったら遊びに来てください。ジョーカー D で詳細は出てるのかな、か、タミコの方に連絡ください、遊びに行きたいんでって、ね、よかったら、あ、でも店員とかあんのかな、前回はね10人とかね、店員だったような気がするんですけど、まあでもタミコと一緒に飲んでくれる人募集です。8月20日ね、来週の日曜日、鶴見のジョーカー D で一日ママやります、よかったら遊びに来てください。はい、ということでね、そんなタミコブレアウィッチに励まし、慰め、愛のメッセージ等々お待ちしております。番組もあと7回なので、なんかやってほしいこととかリクエスト曲とか、あったら教えてください、なきゃいいです。なきゃ勝手にやって大丈夫、気にしないで、いい大丈夫大丈夫、気にしないで勝手にやるんで。はい、全ての宛先はですね、たみたみしくよろしくよろ @gmail.com tami4946 です。それが、各 SNS の方におります、よかったらチェックしてみてください。まず、あ、 ツイッターじゃなくて X ね、ダッセX ダッサくない？ちょっとさ、そうそうだ、これ物申したかったんだけど、ツイッターじゃなくなったじゃないですか、 X に。ダッサくね？やだ、 X とか言って宙に丸出しじゃん。だからあの旧ツイッターね、旧ツイッターって言おう。だって X ダサいもん。だしあの リサちゃんとも喋ってんだけど、もうすぐツイッターに戻るよみたいなね。ダサいもんだ X。 中2回。はい、旧ツイッターのアットマークタミール、アットマーク TAM アンダーバー R タミールでおります。それからインスタグラムタミコブレアウィッチ TAMITOBALRWWITCH タミコブレアウィッチ、それから EOINIIOINYでやっております。イオイには全然動かしてなくてごめんね。はい、それからフェイスブック、佐藤氏の本名でやっております。それからタミコポッドキャスト始まりました。その理由とありますね、こういうところからね、やる気がそぐ、やる気がないのが見えるよね、よくないよね、うん、でもごめん、もう止まってる。あれ、ちょっと待てよ、先にツイッター紹介したね。まあいいか、うん、ツイッターじゃねえ、X、まあいいか、うん。はい、というわけで今週もご視聴ありがとうございました。それではタイトルコールでお別れしましょう。タミコはポッドキャスト始まりました。その理由とは、バイバーイ。